さあ、あっという間に始まったで、はい、ね、
ねえ、
もうあっという間11月
あ
ね、じゃあ12月
12月、
ね、もう早かったな、うん、
ねえ、
もう一年終わりやでしょ、う
ん、あっという間
な、うん、なあ、こんなにな、早いてな、
うんうん、
あ、まあ、ほんまにえらいこっちゃったわ、いろいろとな、1年どうですか、もうあっという間
や、そうやね、まあでも、どうやろ、このコロナ禍でこの2、3年はなんかすごいこう、思い出がなかったんで、
うんうん、
今年はまだちょっとあった方かな、なんか覚えてる出来事が多いよう、ね、に気がする、
うんうんうんうん、
ちょっと2年前、3年前と比べると、
うん、
うん
ね、
うん、
だって2、3年前の思い出って結構リモート絡みでしたもんね、
はい、そんなもあったからな、
うん
うん、だからちょっと今年はなんか長いく感じたかもわからんね、
うんう
ん
ただね、まだラジオ祭りとか復活してないのは残念ですけどね。
ああ、そうかそうか、うん、まあ田舎のではちょっと祭りがね、またぼつぼつ花火大会あったりとか、まあ、ね、ああ、まった
んやけど、ね、この間ね、花火大会ね、山本さん、小黒さんでした
よね、楽市って、ね、有田川町のお祭りやっと、はい、まあ、今までどんどん祭りやってたんですけど、うん、今回2年、ちょっと空白があったんで、
はい、
もう一回名前変えて有田中央高校の、うん、中のね、校舎の中で、いろんな事業所っていうかな、うん、あの企業とかいっぱい読んで、そこで、まあ、いろんなプレゼンやったりとか、うん、まあまあ、いろんな、ね、催し物とか、まあ、ダンスあったりとか、
はい、
あとはまあ、ね、いろんな、まあ、キッチンカーが来ちゃったりとか、ね、うん、まあまあ、一般 の、 その露天商も来ちゃったし、
うん、
外では外でね、いろんな、まあ、お酒があったり、ビール、地ビールがあったり、ちょっとしたミニコンサートみたいなね、ライブあったりで、うん、まあそれなりに賑わってね、よかった。
寒さもマシだったんじゃないですか、
うんうん、天気はね、ちょっとね、うん、曇っててね、雨が来そうやけど、結局夕方まで降らんかって、
うん、
まあ、もう天気だけがもうね、どうにもならんので、
ね、
まあ、なんとかね、この前無事に終わったんで、うん、まあ、やれやれ、
あの当日もそうやけど も、まあ、もう前日のね、花火が、
あ、よかったですね、
あれがね、あの6カ所でね、
そう、一気に上げたんで、
あれ大変だったんじゃないですか、あの花火屋さんもね、
花火屋さんね、もうやったの花火屋さんね、もう頑張ってくれて、うん、一気に6カ所から7時に、前の夜の7時にボンと、
へえ、
あ、まあ、うん、豪快なやつね、
はいはい、
ちょっと山の上からやったら全部見えたという、一望
割高でしょ、
やるね、まあ、
ね、普通は1箇所でするんでも大変な、
そうそうそう、
まあ、あの5分にしろ30分にしろセットは一緒やからね、
頭が少ないだけで、
うんうん、
でも結構見応えのある花火でね、
はいはい、
今この秋の花火って綺麗やん、またこう進んでるし、空気が進んでるし、
うん、
まあ、よかったんちゃうかな、で、まあ、6箇所から上げるんで、こう混雑もせえへんし、
うん、
まあ、一気にボンと上げて終わりみたいな、うん、また来年もあるんちゃうかな、あのああいうやり方で、
ね、うんうんうん、あの白浜の花火もね、うん、もうあのいっぺんにせんとこう分散型にね、
うんうん、
この何年か前からなってるんで、
うん、
そういう意味でこの有田の6カ所っていうのはちょっとね、魅力あるよね、
うんうん、まあね、まあ、まあ花火屋さんのアイデアというかね、まあ、1カ所でドンと上げるよりもこういろんなね、あれ下から上までずっと、まあ、清水も上がってた、うん、
はいはい、
あの荒木島のところでも上がってたということで、うん、まあね、それだけ協賛していただける、まあ、ご寄付をいただいての話ですから、
そこよそこよ、
あの、うん、またあのね、あの元吉備地方の人ばっかりじゃなくて、
うんうん、
清水金谷の地方の人も、
はいはい、
ぜひお待ちしております。
まあ、あのどんどん祭りの流れがあったんでね、
そうなんですよ、どうでもね、
スポンサーさんもね、その流れからこう来てくれたスポンサー
が、ありがたいね、
うん、ありがたいですよ、うん、6カ所で上げられるぐらいの花火が、ね、できたんでよかった、
うんうんうん、
まあまあね、ほんまに、まあ、あの住民の企業の皆さんのおかげもあのこの場をお借りしまして
お借りしまして
熱く熱くお
願いします、
この場をお借りしまして、ありがとうございます、
言うとかだな、
言うとか
な、言うとかな、
やっぱりな、塩梅行こうと思ったらな、来年も塩梅行こうと思ったら、
いいこともだな、
ここで一つお礼を言うとかな、
うんうん、
ね、来年もあのまた新しいスポンサーさんが、
そうそうそう、ね、
見つかるといいですね、
そんなと寄付したのにって後で言われてもね、やっぱりここでやっぱりね、
まあでも今年の思い出って言ったらやっぱ花火ができたことかな、その、ま、祭りができた、
うん、
うちらの近所でもね、やっぱあの、
ね、ちっちゃいやつね、
まったい祭りもできたし、
はい、
だから祭りがあった思い出が今年はなんか強いね、
うん
うん、
私もよさこい祭り久しぶりに本祭の司会させていただきましたし、はいはい、この前清水のふるさと祭りって私司会行きまして、
うん、
あの岩本さんがいらしたって私知らなかったんですけど、
あ
な
たって言って舞台へ駆け寄っていこうかなと、
来てくれたらよかったのに、
花束でも持って 微尺でも持っていたらよかったなと思って
住谷と司会
あのね司会は私で住谷はゲストだったんですけど、うん、最後 の、 あの抽選会だけは3人で、うん、あの進行するっていう感じで、あの会場で、はい、あの住谷とは外の会場 で、 はい、であ
の清水のこんにゃくうまいね、
おいしい歯ごたえあって、
うん、あのなんちゅうか硬さが、
うんうん、もう初めて食べた時感動しました、
うん、
おいしい、
おでんとかに入れても、うん、
最高よ、
コリコリよ、
こうしなしないならへんっていうか、
うん、硬いですね、丸くてね、
何日でもこう
コリコリよ、
コリコリのままであ
なたっちゅうで
旬むだけ旬で、あ味が
の田楽しても美味しいしね、うん、最高です、
あれは、ね、丸いやつじゃん、
丸いやつ、
丸いやつ、
うん、
握り子みたいなやつ、
握り子みたいな、
うん、
ねえ、
あれすごいな、清水はなんか特別やね、
ねえ、
よく作ったりお豆腐作ったりね、うん、やっぱりいいわな、
あのふるさと祭りは外のなんかテントでいろいろこうね特産品とかも売ってましたけどね、でもそれでね、あのね、清水ふるさと祭りに行かれてたラジオネームおいやんを聞いてるおいやんさんから
聞いてるおいやん、
まあ聞いてるからな、
うん、さとみちゃんを生で初めて見ました、想像以上にスラッとしててびっくり、司会ご苦労様、来年もぜひ来てください、絶対見に行きますという、これはお知り合いではないですかね、おいやんを聞いてるおいやん、
そりゃ多いわ、そんなおいやん、
あ、
そ
う、
世の中にもいっぱいある、ありがたいね、そういう
ね、ありがとうございます、
行ってくれちゃったやん、
ねえ、でもお声掛け多分いただいてなかった方だと思いますけど、もしあのね、こうやってラジオ聞いてますって声掛けていただいたらもう何より嬉しいですから、ね、ぜひお声掛けください、はい、さあ今日は毎年恒例の税の作文がございます、
はいはい、
はい、え、山本さん行ってくれたんじゃないですか、
もうね、なんとかねちょっと早めにあの偉いさん方を呼びつけたというか、
うん、
いやもう2時半って言われてたんでね、うん、あのいやもっと早く来てよって言ったらほんまにね2時過ぎに来てくれたんで、
そうなんです、
まあ、あの偉いさんの収録だけ僕ちょっと行けましたんで
最初、うん、じゃあその時の様子なども、はい、オンエアしながらまた皆さんからいただいたメッセージもご紹介しますので、どうぞ最後まで聞いてください、それでは参りましょう、レッツ
アリアリアン、
この番組は金岩醤油、有田みかんの紀ノ国屋文左衛門本舗、ジュエリー関根、有田市立ヶ浜天音商店の提供でお送りします。
桂散歩です。私のおすすめは天音商店のつまみ揚げ、これがまあお酒によう合いますね、特にととつまみとピリピリごぼうはやめられません、取れたての魚のうまみがギュッと詰まった天音商店の天ぷらつまみ揚げかまぼこ、一度食べてみてください。
毎度有田の本物金岩醤油です。お土産に国産丸大豆 100% のこだわり醤油はどうですか、喜んでもらえること間違いなし、キビとキノカのサービスエリアに置いてるんでよろしく、和歌山のお土産は金岩醤油、これで決まり。
皆さんこんばんは、津山さとみです。
有田のおいやん、岩本江で、
服部のおいやんです。
さあ今年も有田郡市の中学生を対象にした税についての作文並びに税の兵庫コンクールの表彰式が行われたんですね、これは有田市湯浅町、広川町、有田川町の中学生を対象に税についての作文と標語を募集するコンクールなんですが、全国で行われているんですね。今年は3年ぶり有田川町の金谷文化保健センターで表彰式が行われました。税といえばお任せ、岩本さんとで服部さんも今回時間を割いて取材に行ってくれました。
そうですね、ちょっとバトンタッチでね、
うん、
後半というか、う
ん、はい、2人であの時間ずらしてやってくれたんですね、うん、取材をね、はい、ということでまず湯浅税務署の武藤正明所長にお話を伺っています。聞き手はもちろん岩本さんです。
有田地域の印象やこれまでに回った場所などについて何かあればよろしくお願いします。
はい、7月に着任しまして、 まずあの地域の方々がとても親切で、特にあの納税協会の方々には長年にわたってボランティアで大変よくしていただいています。地域の方々の力で有田地域の納税道義が大変高い地として育んでこられたと本当に心より感謝しております。またあの税務署がある湯浅はご存知の通りあの大変歴史のある町並みが印象的で、休日には職員有志でですね語る部の方にご案内をいただきました。あのこの10月に重要文化財登録の答申を受けられた門町さんの蔵や資料館を回って、さすが醤油発祥の地だなというふうに興味深く拝見いたしました。まあ、この他にも私はあのサイクリングが趣味なので、とにかくこちらはの景観が雄大で美しいなという印象です。しかしどこに行ってもですね必ずみかんの木が植わっているというのには本当大変驚きました。さすが本場だなというふうに感じております。
税務署のですねあの仕事の内容や果たす役割やりがいみたいのもあればまた教えていただければ。
少し硬いんですけれども、国税庁は納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現することを使命としております。この使命を果たすため湯浅税務署では申告や納税について納税者の方々をお手伝いするというのが役割でございます。ですから、まあ、私どもはあの国民の役に立つご期待にお応えするということが何よりやりがいと感じていますし、職員にも親切な応対を指導しているところです。現在税務署の新たな取り組みといたしましては、納税者の方々がもっと便利に手続きができるよう税務行政の一層のデジタル化を推進しているところです。税務署や金融機関に出向くことなく、申告、納税、納税証明書、またあの相談までですね、ご自宅で済むよう、スマホによる確定申告、各種キャッシュレス納付、スマホによる電子納税書の受け取り、また曜日に関係なく24時間相談可能な税務相談チャットポットのご利用をぜひ推進しております。またあの令和5年10月から開始します消費税のインボイス制度につきましては、地域の皆様に向けた制度の周知広報に取り組んでいるところです。制度のご利用にあたりましては、3月末までに税務署へ登録申請が必要となりますので、必要な方は確定申告を待たずにぜひ早めの申請手続きをお願いいたします。
今回のコンクールの意義や作文標語をご覧になっての感想などあれば、お聞かせください。よろしくお願いします。
はい、税の作文の募集は全国納税貯蓄組合連合会と国税庁が共催しまして、半世紀を超える歴史のある事業でございます。湯浅税務署では納税貯蓄組合連合会と納税協会様、また税理士会、市や町、教育委員会や学校の先生方に支えられ、毎年たくさんの税の作文、税の標語のご応募をいただいています。応募いただいた作品を読ませていただきましたが、例えばご家族が病気をされて治療に税金が使われているということに気づき感謝の気持ちを表現したものですとか、少子高齢化に触れ介護施設などの公共サービスと税との関わりを題材にしたものなど、いずれも素晴らしい作品ばかりで大変感心いたしました。また税の標語につきましては、毎年作文にも増してたくさんのご応募をいただいております。優秀作品15点につきましては、有田郡市の主要6カ所にある税の標語の塔に1年間掲出させていただきます。中学生の標語はメッセージ性がとても力強いので、地域の税の啓蒙活動に大きな役割を果たしていただいております。このように作文と標語のいずれもが地域の方々に支えられ、大変手前味噌ですけれども、とても有意義な事業となっております。今回受賞された方々をはじめ、ご応募いただいたすべての中学生の皆さん、またご支援いただいた皆様には本当に感謝の言葉しかありません。
ということで岩本さんのリポート。
ねえ、取ってつけたよな。どうよこれ。あなた。
いやでも。恥ずかしいわ。いやでももうそれでいいと思いますよ。
な変なことせんの。
そう、あの向こうも相手も困ると思うんで
アレンジしたらね、うん、あの武藤所長はもうすっごい落ち着いた感じで いいテンポで分かりやすかったですね。
あんまりよ、あんまりね。いや緊張してるんですよこれでもとか言うてたけどね、いやいやいやいや、もう素晴らしいね、私なんか言うてたんやけども、
はい、
いやいやって言って、
うん、はい。では続いて有田納税貯蓄組合連合会副会長の上野義弘さんにお話を伺いました。
有田納税貯蓄組合連合会の組織や取り組みについてお聞かせください。
皆さんこんにちは、有田納税貯蓄組合連合会副会長の上野でございます。いつもお世話になります。当組合は昭和26年の納税貯蓄組合法によって設立され、税の納税官能について達成するために税金資金の備蓄を実行することを直接的な目的として作られた団体です。またその中にあって、私ども有田納税貯蓄組合連合会は昭和33年有田郡有田市における納税貯蓄組合をもって組織され、自主納税体制、税の警護活動、それ教室の推進を目的として活動しているところでございます。特に広報活動として納税だよりを納税協会と連携して年3回発行し、期限内納付の推進や租税教師としての中学生の税の作文についての募集を行っている次第でございます。以上でございます。
はい、ありがとうございます。次ですね、税の作文コンクールの狙いについてお聞かせください。
はい、ありがとうございます。現在の募集活動は作品の優秀を取り上げることではなく、これを機会に作文を書くことで少年少女の皆さん、税を正しく理解していただき、その意識を浸透を図ることを目的としております。なおこの活動は昭和42年から国税庁と上部団体である全国納税貯蓄連合会が主催となっており、本年で56回目を迎えております。募集結果につきましては、新型コロナウイルス感染への対応等により厳しい教育環境にあるところではございますが、学校関係者の方々のご協力や生徒さんたちの頑張りにより、本年も全国で46万数件の応募がございました。生徒さんに対する応募割合は全国で 14.4% となっております。また和歌山県の応募割合は 46.7%、 昨年は 46.5% ということで、これは22年連続全国1位との話も聞いております。なお私ども地域は応募総数1585件の応募割合 91.1% と非常に高い募集率で、これは本年近畿で一番という位置まで来させていただきました。改めて学校関係者、生徒さん、地域の関係者の皆様に深く御礼申し上げます。以上でございます。
ありがとうございます。コンクールの意義や作文、標語をご覧になってのご感想などあればお聞かせください。
はい、ありがとうございます。先ほども申しましたが、将来を担う中学生の皆さんが作文を書くことで税に関する意識を持っていただくことが大切だと思います。またその作文を通じて周囲の方々からの形で感謝を寄せていただくことになり、非常に皆様にとっても嬉しい限りでございます。応募作品を読んで感じた点は、生徒さんが税に持つ役割や重要性について非常に興味深く理解されていることでございます。また作文を書くことで税によって自分たちの毎日の生活がどのようになっているのかということを生徒さんが理解できていることが非常に大きなウエイトを占めております。また生徒さんは将来社会人として感謝の気持ちを忘れず納税義務を果たしていきたいという内容の作文が最近特に非常に多く見られることも、私ども非常に嬉しいことでございます。 なお余談になりますが、岩佐税務署期限の中に納税を完了している割合、いわゆる期限内納付の割合ですが、申告所得税、個人の消費税、主に大阪国税局管内83税務署の中でもいずれも岩佐税務署はトップだということを聞いております。これは地域の方々が中学生に応募した税についての作文を通じて税に関する意識を強く持っていただいていることがこの結果を招いていることだと思っております。今後とも皆様方に協力をいただきながら税の作文内容をレベルアップしていただきたいと思っております。以上でございます。
はい、ありがとうございます。最後になりましたが、今後に向けての、意気込みなどあれば教えてください。
はい、ありがとうございます。最初に申し上げましたように納税協会と連携して発行する納税ダリを通じて期限内納付をますますの推進と中学生の税の作文についての募集活動を通じて租税教室をさらに推進していくことを努めていきたいと思っております。また12月下旬に発行予定しています納税だより12月号には優秀作品などを掲載する予定です。納税だよりにつきましては岩佐納税協会のホームページ掲載いたしますので皆様ぜひご覧いただきたく思います。
ね、でも全国規模で行われているこのコンクールなんですけれども22年も連続で
この、ね、やってるよ ね、
ね、日本一の応募者数、やっぱり和歌山はね毎年すごいですよ、ね。まあ、
あのこの和歌山はこの野球がね、うん、人口が多くて強いみたいなもんで、はい、このやっぱ作文もやっぱりそういう、うん、なんか土壌があるんかな、
うんね、やっぱり22年続いてるってすごいわな、うん、
ねえ、あのその初めてそういうことを学校で取り組むとかなったらやっぱり教える側もどうやって何から教えようっていう感じかもしれないけど、毎年のことだからもう指導者の方々 も、 もうポイントついてると思うし、ね、お兄ちゃんお姉ちゃんとかもやってきたからって言って、その妹さん弟さんとかもすんなり、
ね、すんなりこう入りやすいというかね、もう中学校になったら例の作文は書かなあかんねっていうのはもう暗黙の了解というか、うん、
ね、
みんな書いてね売れてるんでありがたいわ、
はいはい、では今回作文税金で日本を豊かに世界を平和にというタイトルで全国納税貯蓄組合連合会優秀賞を受賞しました有田川町立吉備中学校2年梅谷彩香さんの作文、ご本人の朗読でお聞きください。
吉備中学校2年梅谷彩香、税金で日本を豊かに世界を平和に。カンボジアに架けられた翼橋を知っていますか？この橋は日本の政府開発援助 ODA によって建設、2015年4月に約120億円かけて完成させられました。カンボジアの人たちはみんなこの翼橋は日本の支援でできた橋だということを知っていて、日本に対する感謝の気持ちがあふれていました。橋のたもとには日本の人々からの贈り物と書かれた名板がはめ込まれています。私がそれを知ったのはとあるテレビ番組がきっかけでした。この橋はカンボジア経済の動脈と言われるくらい現地で暮らす人々にとっては大切な道路になっていると同時に、この橋が開通したことにより物流効率が劇的に変化したと言われています。私はこの番組を通じて初めて ODA という言葉を知りました。今まで税金は日本国民のためだけに使用され、日本が豊かになるシステムなんだと思っていた私にとってはすごい驚きでした。自分たちが納めた税金が世界の開発途上国に対する資金や技術協力という形で使用されていることはすごいことだと感じました。日本は戦後すべて失った状態の時に全世界の国々からたくさんの助けを受けて発展を遂げたと授業で習ったことがあります。東日本大震災の時も世界各国からのたくさんの募金やボランティアに助けてもらっている映像を見ました。私は戦争を体験したこともないし、東日本大震災も映像でしか見たことがありません。でも戦後の大変な時に世界の国の人たちが助けてくれたから今の日本があり、自分は生きている。あの時助けてくれた人がいるから今の自分は生かしてもらえているのだと思います。 だから今の自分にはまだ消費税という形でしか税金を納めることができません。でもその税金によって誰かを救えることができるのであれば、それはきっと私も私を生かしてくれた人たちにとっても素晴らしいことだと思います。自分の納めた税金が日本を豊かにすることに活用され、また世界の人たちにいろいろな形で届けられているのだと考えると少し誇らしくも感じます。それと同時に今の自分がいることへの感謝も忘れてはいけません。税金はリレーのようなものだとある記事で読んだことがあります。ずっと昔からバトンでつながれてきて、自分もそのバトンを受け取ったら次の人につなげていかなければなりません。だからその時が来たら私は次の人にバトンと一緒にこの話を伝えていきたいと思います。
という今年も素晴らしい作文でしたね。あの例年自分の身の回りに起こったことで、あの税の大切さを知るっていうような内容が多かったんですが、ね、うん、今回はこの世界に目を向けていますね。
まあ、でもね、声も毎年関わってるけども、はい、毎回ね、あのこう大人が気づかされるというか、
そうですよ、
税金の使い道こんな使い道あんのやってこっちが気づくような ね、新しい発見やわ毎回。
ODA そんな考えたこともなかったです。
考えたこと知らん、今でも分からん
政府開発援助で ODA っていう、うん、ね、教えていただきました。
やっぱテレビ賢いテレビもあんねな、なんか、うん、テレビつけたらなんかね、
まあ、でも、う
ん、
テレビを見ててどう思うかやからね、
感じる人、
そうですよね、
そうそうそう、
ODA ってはーって言ってね、
うん、普通はねテレビであこんなことやってんねんなってそれ忘れてしまうけども、うん、そっからこう掘っていくというね、
ね、この税金がそういうところに使われて、うん、カンボジアの人が喜んでくれてるっていうのを、うん、衝撃的やったのね。
で
日本のためにだけ使うんじゃなくて世界のために使
う
てる、
そうそう、自分たちも世界から助けてもらった東日本大震災を思い出して、そこと繋がるってい
うのすごい賢なったわ
賢なった
60何年も生きてきたけど、
そうそう、毎年賢なるんよ、
この時だけ、
うん、この時だけ
この瞬間だけいっぱい飲んだら忘れても
らう我々やね、
我々やね、
うん、
表彰式の終了後に梅谷彩香さんに服部のイアンがインタビューしてまいりました。
はい、梅谷彩香ちゃん、受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
あのこの作文見てね、あの最初に思ったのはもう字がものすごい上手やね。
ありがとうございます。
うん、なんか効率かなんかやってるん？
あ、やってます。
あ、漢字のこのうまさ。あの今回のね、まあ、受賞についてね、あのまあ率直な感想はどうですか？
この度このような賞をいただいたこと、作文の朗読やインタビューという貴重な経験をさせていただいたこと本当に嬉しく思います。貴重な機会をいただきありがとうございます。
どうですか、友達とかね、あの喜んでました？
はい、喜んでもらいました。
お父さんお母さんも？
はい、びっくりしてました。
あ、
はい、
やっぱあれこう作文書くに、あのあれあのお父さんお母さんに聞いたり、
はい、全員のことは聞きました
ね。
はい、
どこでどんなね、今ヒントを得て、まあ、この文の中にも入ってましたけど、
はい、
うん、今回の作文を書いたかということ
を
ね。
作文を書くきっかけはテレビ番組で見た翼橋でした。カンボジアに架けられたこの橋が日本からの贈り物だと聞き、どうして日本国内ではなく海外に橋を架けたのか疑問に感じました。調べてみると日本の税金によって作られた橋であること、またそれは ODA 政府開発援助という自分たちが納めた税金を使用して作られたことが分かりました。自分たちが納めた税金が日本国内だけではなく世界の困っている国々に使われていることをとても誇らしく感じたので、それをみんなにも知ってほしく作文を書こうと決めました。
これで僕も見てね、あの読んでね、
はい、
これ知らんかったわ、こんなええとこへ目つけてね。ほんでやっぱりね、この東日本大震災の時にこう世界のねからこう援助していただいたっていうね、
はい、
うん、こんなとこに気づいたというね、すごいあのいい文章です。
ありがとうございます。
で、まあ、この作文ね書くことでね、やっぱり税についてねいろいろ考えることになったと思うんですよ。
はい、
やっぱり深くこう考えるようになりました。
はい、自分たちが納めている税金は日本を豊かにするだけじゃなくて世界の国々を豊かに平和にすることにも生かされているのだと気づきました。そして税金を通じて全世界の人々と支え合い、つながりを持てることを嬉しく思っています。うん、それと同時に 今の自分たちの生活も税金に支えられているということを忘れずに毎日感謝しながら過ごしたいなと思いました。
はい、
はい、
100点です。
ありがとうございます。
普段の、はい、クラブ活動とか何やってるんですか？
ホッケー部に所属してます。はい、
え、キビ中学ホッケーってあったんかな、
はい、
前からあったん？
はい、ありました。
あ、で女子は結構いてるん？
います。
あ、いてんのや、
はい、
結構走らんなんもんね、
はい、
あの県大会とか、
はい、
そんなん行ったことあるん？
はい、和歌山県やったらその女子がこのキビ中学校の一チームしかなくて、
うんうん、
一気に近畿まで行けるんで、
うん、
前回も全国大会に出場させてもらいました。
へえ、ルールとか難しいんちゃうかな？
最初はちょっと難しかったです。
うん、憧れの選手とかあるん？
憧れの選手っていうか、
うん、
先生とかコーチももともとホッケーをやっていて、
お
その人たちも、
うん、
そういう自分たちの前で試合とかをやってくれるんで、うん、それを見て、あ、そうなりたいなって思います。
あ、学校で友達とかでね、流行ってることってありますか？
流行ってること、
うん、今やったら周りかあのスマホとかで TikTok とか、
あ、はい、
あんなんかな。
そうです。
あ、まあ、今後の目標とか何かありますか？はい、まあ、まあ中学2年やからね、
やっぱり今はまだ一番はホッケーです。
うん、
3年生の先輩たちが抜けて、その自分たちの新チームになって、まだあんまりしっかりした結果を残すことができてないんで、
うん、
今の仲間たちと力を合わせて自分たちが納得いく結果を残すのが今の目標です。
いやね、まあ、あの中学でホッケー頑張って、ね、また進学したら、まあ、それホッケーするかどうか分からんけども、
はい、
ね、うん、まあ、できればそうずっと続けていきたい、今のところはね。
はい、やりたいです。
あ、
キビ中学校の2年生ですね、梅谷彩香さんに服部さんがインタビューしてまいりました。しっかりしてますね。
もう、毎年やっぱりね、この賞をもらう子っていうのはやっぱり受け答えがしっかりしてる、う
ん、ね、
う
ん、で体育会系なんですね。すごい気持ちのいいお返事だなと思ってて、うん、はいはい、はいはい、っていうのが。
ああ、そうやね、
ね、
大会議やね、
ね、
うん、まいったなこれ、
まいったな、
まいったなこれ、おいやな、もう掘ってかれたな。
僕わから中学生の頃を考えたらね、
ふんわりは
毎年言うてます、
ふんわり、ほんまにふんわり。
中学校の時はもうプーしか言わんかったからね。何言われてもプー。
こんな子がいっぱいできたら楽しみやな、うん、まだ捨てたもんじゃないよ、ね、なんか、うん、
擦れてないですね本当に。
あ、擦れへんでしょ、
ね、
もう一生擦れへんのちゃう。
ねえ、私中学の時擦れてたわ。
わかるよ、うん、今も擦れてるもん。
名残あります。いや、
立派や、
ね、彩香ちゃん忘れやんといてよ、ずっと。
あ、何立派な。こんな子、こんな子に育てる親すごいな。
まあそういうことやね。
な、親の姿勢というかよ、生き方は見てるんやもんな、背中。
そうです。
まあ僕の子にはこういう子はできへんね。
我々には無理。
我々にはね、
無理。
親がこうやから。
いや、な、ガチャガチャやけど。
ガチャガチャ。親が。
親がガチャガチャだから。
大丈夫ないわ。未来は明るいですよ。ねえ。ということで、今年も中学生の税についての作文並びに税の標語表彰式のリポートをお届けいたしました。
インターネットショップでみかんの販売日本一、紀ノ国屋文左衛門本舗、有田みかんはもちろん紀州梅干し、荒川の桃、和歌山の柿などなど、地元の美味しい特産品がずらり。県外への贈り物はネットで楽々注文、和歌山みかん .com で検索。
宝石、時計、ブランド品のことなら買うのも売るのも迷わず関根。メガネは有田地域最大級の品揃え。お家に眠っている金プラチナも高価査定、買い取ります。有田インターそば、ジュエリー関根本店、とってもお得な関根カード会員も募集中。
レッツアリダリアンをお送りしています。さてメッセージいっぱいいただいてるんですが、はいはい、いつ行きましょう、はい、ラジオネーム倉敷のカズさんからです、うん、津山さん、岩本さん、服部さん、こんにちは。
こんにちは。
倉敷のカズです。お久しぶりです。いつも楽しく拝聴しています。なかなか地元に帰省できていない中、先日 YouTube の テレビ和歌山チャンネル、あの重要がアップされていて、その中で金山醤油さんが取り上げられていました。
あれあれ、
動く岩本の慰安を拝見したのは、まあ、前にね、たまたま帰省した時に行った数年前の真っ平祭り以来ですと、はいはいはい、岩本の慰安の男前な昔の写真やかつての醤油作りなど目から鱗の話でした。一方、この番組でのはっちゃけた下ネタ全開のテンションとの振れ幅、有田のマルチタレントですねとお褒めいただいております。おれおれ、うん、今はみかん取りの真っ最中、お忙しい方が多いかと思います。私も実家のみかん取りの手伝いに帰省したいところです。時節柄皆様くれぐれもご自愛くださいと。ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、話や
YouTube では岩本さんは、まあ、真面目にやってたんですね。
一応、はい、あの十条言ってね、
うんうんうん、
振れ幅がすごい。
なかなかやっぱり映像で映ると ね、
うん、
ね、あんまちょっと脱線もしにくいでしょ。
そうそう、ようしゃべっちゃっといて、またようしゃべる、
カットされず、
されず全部入れられちゃっとふんわりカットやっちまったよ、やっちまったな。
あ、まあ、今日はね、あの税の作文で、まあ、そのいろいろね、いつもは聞かない方々も聞いてくださってるでしょうから、うん、あんまりなこともまあちょっとやめとこうか、
ね、今日は賢いおいやんでいてやら
ん、ね、毎回はこんな感じでしょ。
毎回賢いよ、
毎回、
まあ、
もう15年ほどこんな感じでやってます、
ね、まあ、ずっとこんな感じでやってるんですけど、はいはい、来週の振れ幅、ちょっと楽しみにしていただいたらいいかなと思いますが、この番組ではメッセージをいただいた方の中から毎月抽選でお二人に天音商店の天ぷらの詰め合わせをプレゼントしております。今月の当選者の発表は来週のエンディング、あの来週の番組でもっともっとたくさんねメッセージご紹介していきますので、楽しみに聞いていただきたいと思います。メールの宛先はおいやん @wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414 番、おはがき封書は郵便番号 640-8577、 和歌山放送レッツアリナリアン係でお待ちしています。
毎度有田の本物金岩醤油です。お土産に国産丸大豆 100% のこだわり醤油はどうですか。喜んでもらえること間違いなし。キビとキノカのサービスエリアに置いてるんでよろしく。和歌山のお土産は金岩醤油、これで決まり。
インターネットショップでみかんの販売日本一、紀ノ国屋文左衛門本舗、有田みかんはもちろん紀州梅干し、荒川の桃、和歌山の柿などなど地元の美味しい特産品がずらり。県外への贈り物はネットで楽々注文、和歌山みかん .com で検索。
ということで、もうお別れの時間でございます。
あっという間にね。
ねえ、
まあ、ちょっと賢くなって
る、ね。そうです。今日は今日もまた一つ、ね、賢くなってね。
ね、
は
い、もう賢いのか。
賢いのか。今日はね。
今日は礼金を納めた。
納めて、はいはい、
はいはい。
気持ちだけ違ってちゃんと納めるんですね。はい。ということで今週はここまでです。レッツアリタリアン。ここまでのお相手は津山さとみと
有田のおいやん岩本と
服部のおいやんでした。
この番組は金岩醤油、有田みかんの紀ノ国屋文左衛門本舗、ジュエリー関根、有田市田菅浜天音商店の提供でお送りしました。